嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。そのうち、小さな喜びはすぐそこにある。小さな喜びはどこにあるのでしょうか。すぐそこにあるのです。わざわざ遠くまで行く必要はありません。時間をかける必要もなければ、頑張る必要もありません。小さな喜びは普段の生活の範囲でたくさんあります。窓を開けたら気持ちのいい青空が広がっていたこと。通勤中、道端で小さな花が咲いているのを見つけて癒されたこと。仕事が一人について達成感が得られたこと。上司から仕事を褒められたこと。友人と楽しく話ができたこと。買い物に行ったら、八百屋の人参が安くて嬉しくなったこと。公園で可愛い猫を見かけたこと。テレビ星を見つけたこと。夕方、真っ赤な夕日が見られたこと。夜、綺麗な星が見られたこと。掃除をして部屋が綺麗になったこと。スポーツを楽しんで気持ちのいい汗をかけたこと。探せばまだまだたくさん見つかります。きっとあなたの一度にもこうしたことがあるはずです。アンテナを閉めて感度を上げれば必ず数え切れないほどいくつも見つかるのです。大きな喜びは必要はありません。小さな喜びでいいのです。こいつのように小さな喜びで OK。小さな喜びを見つけるために嬉しくなったり癒されたりしますね。小さな喜びはたくさん積もれば大きな山になるのです。今日も小さな喜びをたくさん見つけてたっぷり心を満たしましょう。小さな喜びはすぐそこにあるのです。小さな喜びをたくさん見つけて満たせる。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その2、モーニングサービスで朝から夕方内職を楽しもう。お金に余裕がなくてなかなか内職に行けない。レストランで食事するのは贅沢。物価が上がったり経済的に厳しかったりしてなかなか外食に行くことが少ない人も多いでしょう。また節約志向の人でもたまには外食を楽しみたい時があるはずです。そんな人におすすめなのはモーニングサービスです。カフェやレストランではモーニングサービスが行われています。朝の時間帯はどの店も人が空いていただいています。朝ということもあり、落ち着いた音楽やクラシックミュージックが流れていることも多い。外の景色が見えるなら朝も差し込んでいて気持ちいい。しかもモーニングサービスはランチや今に比べて手頃な価格に設定されています。朝の時間帯は嬉しいことづくしなのです。お金に余裕がない人でもモーニングサービスがあれば気軽に外食を楽しめるのではないでしょうか。食事が足りないと思ったことは追加注文の強いアイデアです。嬉しいことに追加注文のメニューも手頃な価格です。いろんなお店のモーニングサービスをチェックしてお気に入りの店を買うでしょう。気分によってお店を変えてみるのもいいですね。モーニングサービスを利用すれば朝から夕方内食を楽しめるのです。モーニングサービスで朝から夕方内食を楽しむ。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その3、歯磨きの後にしたい気分を上げる食事は、あなたが歯磨きをするときどんな流れでしょうか。歯ブラシに歯磨き粉をのせ、ブラシ振動します。磨き残しないよう隅々まで綺麗にブラシ振動します。デンタルフロスやシャンブラシを使って手足優勝もいるでしょう。最後は水で口の中を吸い入れればいいという流れではないでしょうか。歯磨きをすると口の中がさっぱりして気持ちがいいですね。ここで歯磨きは人通りはいいですが、この後に皆さんからの工夫があります。歯磨きが終わったら絡んで自分の歯を舐めましょう。あなたの歯は今は白い宝石です。歯磨き直後の歯は綺麗でシャキシャキになっています。歯の表面もスルスルになっている状態です。せっかく綺麗に磨かれた白い宝石があるのですが、ぜひ舐めてください。今は宝石鑑賞です。綺麗に磨かれた歯を舐めると軽い気持ちになって気分も上がり調子が良くなるのです。例えば朝食の歯磨きであれば歯の毛が綺麗だけでなく気分も上がります。綺麗になった白い歯を舐めてグッと気分も上げ、一日の良いスタートダッシュを置きましょう。歯磨きの後は綺麗になった白い歯を舐めて気分も上げる。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その4、意識が変わるのは刺さることだと出会ったとき。スキルと意識があります。スキルを習得するのは時間がかかります。スムーズに習得できるとは必ずある程度の勉強を練習を行う必要があります。高度なスキルとなればそれだけ多くの勉強量、練習量が必要になるのです。一方、意識は違います。意識が変わるのは一瞬です。長い時間はかかりません。意識はスキルと違いゆっくり変わるというより、だらっと一瞬で変わるのが特徴です。では、どうすれば意識を変えるのか。意識を変えるものこそ刺さることなんです。なるほどそうだったのか。痛いところを抑えた。ぐさっと胸に刺さるような衝撃を覚えた瞬間、意識がだらっと一転します。大きな驚きや感動があります。意識がだらっと変わって、新しい行動になるのです。刺さることであった結果、今までの価値観が価値観がだらっと変わることもあります。全く別のようになることもある。このスキルと意識の変化を知っておく必要があります。刺さることを出会いならどうすればいいのでしょうか。残念ながらここにいるとは必ず刺さることが出会うという方法はありません。どんなことが刺さるかは年齢やタイミングによっても変わるからです。以前刺さったことがないまま刺さず、今は刺さなかったことがなくなって刺さることもあります。このことを行うことは人生のステージのことなのです。強いてあげるなら読みの本の手段に一緒に読んでいくことです。とにかく興味のあるものを片っ端から読んでいけば刺さることが出会う確率は上がります。興味のあるということはそこに課題を感じている今の自分に必要なものということです。興味のあるものは吸収力も強くなって仕事することに反応しやすくなっているので刺さることが出会いやすくなるのです。刺さることだとたくさん出会っていけば意識はどんどん良い方向に変わっていくし成長していくのです。興味のあるものを片っ端から読んで刺さることだと出会う確率は上がる。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その後、おみくじで大吉になれたらその後が大切。おみくじを引いて大吉になることがあります。大吉になれたら嬉しいですね。やったね、ラッキーと思いニヤニヤしてしまいます。誰かに報告したくなるものです。これからの未来に期待できます。まだ何も起こっていないのにいいことが起こったような感覚を覚えるのですね。さて、大事なのは大吉を引いた後です。携帯の金を盗んだり持ち帰ったりするといった話ではありません。せっかく大吉になれたのですが、ぜひその権利を大切にしたい。そのまま喜んではいいのではありません。大吉になれた勢いで何か行動をしてください。好きなことや楽しいことなど、あと頭に浮かんだことをしてみましょう。映画館に行って映画を見るのもよし。書店に行って面白そうなことを買ってみるのもよし。前から気になっていたレストランに入ってみるのもよし。できればその日のうちに何かしたい。ちょっとしたチャレンジやってもかまいません。新しい景色に対して大きな仕事をしてくれている気になっている人を食事に誘ってみるなど、大丈夫です。大吉になれたのですが、きっとうまくいきます。思わぬ発見や出きっとスムーズに調子よく進むに違いありません。大吉になれたところからです。大吉になれたようにするのではなく、むしろその後の行動が大切です。良いことが起こるのを待つのではなく、良いことを信じましょう。大吉になれたことを信じて行動することで、大吉にふさわしい結果が入ってくるのです。本気で大吉になれたら何でも悪いことを信じてするアクションを起こす。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その6、笑いを増やす簡単なこととは。笑いを増やすにはどうすればいいのでしょうか。面白い話や笑える出来事の場合はいいのですが、そう、簡単に都合よくなるものではありません。お笑い番組を見るという方法もありますが、一日準備だけでもいけませんね。実はもっと簡単に笑いを増やす方法があります。くつと何場面に注目です。あなたの日常には、くつと何場面が時々あるのではないでしょうか。例えば、友人とおしゃべりをしているとき、何となく面白く感じてくつと何場面があるはずです。大きな笑いでなくても、くつと何場面があるのではないでしょうか。その時の小さな笑いがあるなら、それを大げさにするだけです。くすっとなっているなら、すでに笑いのスイッチに入っています。それを通し、あえて大げさに表現します。一時でも面白いことがあれば、積極的に笑うという感覚でいいのです。少々、縁に入ってもいいのです。縁にやっても笑いに変わりはありません。小さな笑いを意識的に誇張して、どんどん大きな笑いに変えてしまいましょう。自分の中で、これはとても面白いことだ、と思って誇張させます。そうすれば、小さな笑いを捨てて笑いの社員できます。笑い上の人は、シャズシャズのうちにこのテクニックを身につけています。くすっと笑うことでも、自分の中で増幅させて、お笑いするのです。お笑い芸人は、ちょっとしたことでもすぐ笑います。一時でも小さな面白さがあれば、目が笑います。なんでそんなことがあるの？別に普通の話なんという場面でも腹を抱えて笑うのです。むしろ、緊張のテクニックが身についているようです。とにかく、たくさん笑うことがいいのです。ある気持ちにもなるし、元気も出ます。嫌なことがあっても笑うとすぐ忘れられます。研究によると、笑いは免疫力の向上にもつながることが分かっています。一時でも面白いことがあれば、積極的に笑う。という感覚になれば、笑う機会がたくさんあるはずです。時には、演技も必要です。演技であっても笑いに変わりはありません。小さな笑いを捨てて笑いの機会に変えていきましょう。くつと、何場面は捨てて笑いのチャンスなのです。一時でも面白いことがあれば、積極的に笑うという感覚でいく。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。そのなら、今日の読むのは何でしょうか。簡単に古典文学を楽しむこと。教養の人として古典文学を楽しみたいことがあるでしょう。例えば、赤川龍之介の夏目漱石の心、島田庄司の課題などは、教科書も出ている有名な古典作品です。ネットでは、著作権の消滅した古典文学を無料で楽しめると感じます。現代的に厳しい人でも無料で古典文学を楽しめるのは恵まれていることと感じますね。一また、これは古い作品のため、昔の難しいことがないし、読みにくいと感じることもあるはずです。古典文学を読みたいと、人によっては少々ハードルを感じることがあるのです。そんな人のことです。古典文学の難しさが簡単に古典文学を楽しむ方法があります。漫画で読めばいいのです。現代は本当に恵まれた時代です。幸い、古典文学の名作の多くは漫画されています。漫画であれば、長々した文章を読む必要がありません。絵が中心となっているので、理解しやすいのです。赤川龍之介、夏目漱石の心、島田庄司の課題ももちろん漫画されています。古典作品はもちろん海外作品の多くも漫画されています。古事記、日本書紀や海外の旧約聖書、新約聖書も漫画されているので驚きです。有名作品はほぼ網羅されていると言っても過言ではありません。興味のある方はぜひ手に取ってみるとよいでしょう。漫画で古典を読むのはだろうと思う人もいるかもしれません。もちろん理想は原点を読むことですが、物語の全体像をつかむ上で漫画は有用です。漫画をしながらにして、そこから原点に再現していくならよいでしょう。最初の3として漫画を活用するのは大いにあるんです。物 物語の全体像が頭に入っていれば、長文や難しい言葉などの抵抗も小さくなるはずです。漫画であっても、ここでも読んだことになります。漫画でここでも書かせて、どしどし教養を身につけていきましょう。ここでに興味があって、長文を読むのが苦手な漫画で楽しむ。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その8、仕事が急遽キャンセルになっても仕事は貯金されている。仕事が急遽キャンセルになることがあります。準備をしていました。やる気もあって大きな期待もありました。さあ、やるぞ。と思っていたタイミングで先方から連絡があり、仕事が急遽キャンセルになるのです。これほどショックなことはありません。仕事が急遽キャンセルになるのは残念なことですが、社内で仕事をしていると悪いなことです。こういうとき、まず注意したいのは悪口です。むっとしわ悪口を言いたくなりますが、現金です。むっとしたり残念な気持ちがあったりするかもしれませんが、先方も悪いなって、そうしたわけではありません。事情があって、仕方なくキャンセルになりました。悪口を言って、先方の身に届くと大変なことになります。直前で仕事がキャンセルになると、準備がなくなってしまったと思うかもしれません。だからといって、安全に無駄だったとは言えません。そういうときは、きちんと仕事が貯金されています。直前で仕事はキャンセルになりましたが、仕事が貯金されています。きちんと仕事の神様が見ていて、別のタイミングで仕事を持ってきてくれます。しかも、キャンセルになった仕事よりもっと良い仕事を持ってきてくれるのです。キャンセルになった名前はきちんと分かります。その時を楽しみにしながら未来に期待しましょう。直前で仕事がキャンセルになっても悪口は言わない。仕事が貯金されたら別のタイミングでもっと良い仕事を持ってきてくれると考える。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その9、内輪で働かなくていないかチューズ。グーでおしゃれを楽しむときに注意したいのは内輪です。内輪では事情を知っている人同士であれば思いながらなります。あらあれと通話にドットワイがないのです。しかし、それを知らない人にとっては意味がありません。頭にクエストマークが連滅するかと言われます。会話で話は周りに慣れないようと考えなく内輪で話します。自分たちは話も盛り上がっているし、雰囲気も悪いからそれで良いと思っています。自分たちさえ楽しければ良いという考えになっているのです。しかし、事情を知らない人からするとそれが思います。内輪ではそれを知らない人にとっては自分なので話についていけません。置いてこいにされたような感覚になります。知っている人同士は話が盛り上がって楽しいですが、知らない人は面白くも何ともありません。むしろ仲間外れにされているような気がして寂しい気持ちになるのです。一方、会話上手な人は内輪で話します。グーで会話するとき、できるだけ内輪では話しません。もし話すなら事情を知らない人のためにご説明を添えます。こういう事情があってね、こういう背景があってね、と説明があれば知らない人でも話についていきます。仲間外れにされている感覚もありません。内輪で同じようにみんなで笑いを共有できるのです。グーで言うとき、できるだけ内輪では話さない。内輪で話すならご説明を添え。嬉しいことが問題が起こったとき難しそうではなく簡単だねと思ってみよう。問題が起こったとき私たちはとっさに難しそうと思ってしまいます。問題解決には手も時間もかかりそうです。大変な問題であること難しそう、大変そう、無理なんじゃないかと思うのが自然でしょう。これが良くないのです。難しいと思った瞬間意識が後ろ向きになります。つい手軽に考えてしまい、なかなか建設的な考えができません。気が重くなって暗い気持ちになるために、頭の回転も悪くなります。まだ何も取り立てていないのに評価が覚えます。思い越しもなかなか必ずグッとあるものになるのです。なかなか良い解決策が必ずうんなることになるのです。ここで意識改革です。問題が起こったときこそ簡単だねと思ってみてください。難しそうと思いそうになってもさっと振り返りましょう。まだ取り立てていなくてもいいのです。先に思うことが大事です。実際は大きな問題かもしれませんが、それは無視して OK。自分に暗示をかけるような感じで簡単だねと思い込んでいるのです。簡単と思うと意識が前向きになります。それだけ明るい気持ちになり、近いなと分かるような感覚を覚えます。頭の回転も良くなり、ポジティブな気持ちで取り組めるので、建設的な考えができるようになります。そうして、あと良い解決策が見えるのです。いつもにもまず意識を前向きにすることが大切です。簡単だねと思うことは問題解決の魔法のことなのです。問題が起こったとき難しそうではなく簡単だねと思ってみる。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その11、あえて聞かないことも優しさ。知り合いのまずまずをついてやりたい人がいると、どんなリアクションをしますか。普通は心配になって事情を聞くまずまずをついていると、それで何かあったことがあります。知り合いであれば当然心配になるし、詳しい事情を聞きたくなります。もちろんそれも優しさです。相手は自分が心配されていると感じるでしょう。しかし、それだけが優しさではありません。相手の立場になると見える意識が変わります。ある人に対しどうしたんですかと聞かれるでしょう。10年前は10年から聞かれ、20年前は20年から聞かれます。その時の社会を説明しなければいけません。これはなかなか大変です。心配されるのは嬉しいですが、何度も聞かれるとだんだん説明するのにされてしまい、気が入ってしまいます。あることで事情を説明しなければいけないので、調査されなくなります。説明されるせいで、手の回復が遅くなることもあるかもしれません。そこで優しい人はあえて触れないでおくのです。無関心と言われてはありません。相手の立場になってあえて聞かないのです。いろんな人から足のことを聞かれて説明されているからあえて今は触れないでおこうと思う。気になって自動を聞きたい気持ちがあるものを相手の立場をしてあえて質問が聞かれるのです。心配して自動を聞くことも優しさですがその感じではありません。相手の身になってあえて自動を聞かないことも優しさなのです。相手が説明されをしていそうな気になってもあえて触れないでおく。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その12、あえて話しかけないことも優しさ。飲食店では時間帯によって店員さんが少ない時があります。お店の経営の都合で十分な消化が取れないのでしょう。事件には経費の中でも大きな割合を占めます。時には店員さんが消費だというケースもあります。普段は数人体制でも休業休みメンバーであるためか消費だけなのです。大変なのは消費であったか。調理から接客まで消費でやっていて、猫でも買いたいと言わんばかりに渡しているのです。そんなとき優しい人は同僚や励ましの声をかけます。よく見かけるのは、お会計の時に声をかけるパターンです。忙しそうだね。今日は消費だけなの。大変だね。大丈夫。他の人は風邪で休んだの。猫でも買いたいで。無理しないでね。少しでも気になるんだけど、全部の気持ちから同僚や励ましの声をかけます。店員さんも自分の立場を理解してもらえるとホッとするでしょう。一言で心が救われることもあるのです。もちろんそれも優しさです。しかし、それだけが優しさではありません。店の態度と余計な時間がかかると思います。大体そういうときは、いろんなお客さんから声大変だねと声をかけられるのもなかなか辛いものがあります。正直な話も5人分となるとそれだけ時間がかかります。ただ、でさえ忙しいのにますます忙しくなるのです。そこで優しい人はあえて話しかけるのを抑えます。無関心と言われてはありません。今度は同僚や励ましの声をかけたいものを自分のせいで余計な時間を増やせると申し訳ないのであえて話しかけないのです。いろんなお客さんから声をかけられそれはそれで大変だろうが、自分の場合はあえて話しかけないでおこうと思う。相手の立場を指して今も大変にするのです。同僚して話しかけたくなるのも優しさですが、その感じではありません。相手の身になってあえて話しかけないことも優しさなのです。多くのお客さんから声をかけられ大変そうにしている店員さんにはあえて話しかけないでおく。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その13、不審なことあとは、意外と面白いのです。著者に一冊を書き終えた時の思いや感想などが書かれています。膨大な原稿を書き終わった最高感、達成感があるのでしょう。あとには、ひやひや裏話が書かれていることが多い。メインコンテンツは違った文章であることが多く、著者の本音が書かれていることも少なくありません。著者の書から感じられる文章をよく見るし、なかなか面白く読まされます。時は、本のメインコンテンツより面白いことがあります。一冊読み終わって一番印象的だったのがあとだったということも少なくありません。私たちは本を読むとき、1ページ目から順番に読んでいき、あとは最後に読みます。しかし、あとだからといって最後に読まないといけないルールはありません。不審なことは、いきなりあとから読んでしまうのです。最初のことを読んでから1ページ目から読んだり、気になったところから読んだりします。まとめから先にチェックすることで、ついつい読み進められます。この時は、裏話を知ってから読み始めます。いつもと違った読み方なので、不審なことを書き上げるのを楽しみます。後からといって最後に読まないといけないルールはありません。最初にあとから読んでみることで、普段とは違った読み方を書き上げるのを楽しみます。不審なことを書き上げるのは、後からになるのです。最初にあとから読んでみる。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その14、リクライニングシートを持っている人には気がある。新幹線や観光バスではリクライニングシートが一般的です。リクライニングシートは背もたれを後ろに倒せます。落下性を取りたいときや人の無理したいとき、背もたれを後ろにするといいんですね。乗車時間が長くてもリクライニングシートであれば快適に過ごせます。問題は降りるときです。リクライニングシートを持たずに降りる人がいます。面倒には清掃になれだろうと思っているのです。確かに一時戻すのは面倒かもしれませんが、こういうことこそ人の人生になる場面です。やはりこういうことはきちんとリクライニングシートを戻す方が格好いいのです。特に新幹線は清掃時間が長くなります。1分1秒を争う場面では時間短縮を意識しながら働いています。リクライニングシートが倒れていると4時間が長いのです。難しいことでも何でもありません。座席横から押しかけて一瞬の作業です。次に最初のことを考えて、去ったものはきちんと元に戻したい。天井には清掃になる仕事だとしても、去ったものを元に戻すことは基本なのです。きちんとリクライニングシートを戻した方が降りるときも気持ちがいい。リクライニングシートを戻して降りる人は気になるのです。新幹線から降りるときは倒したリクライニングシートをきちんと元に戻す。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その15、書店でガラスを使ったら元の場所に戻す。書店で棚を高いところにあることには手が届きません。 身長の高い知り合いと一緒なら恩返しで可愛いにとってもらえますが、事務所のことも多いでしょう。そんな時に役立つのはキャラスです。基本的にどの分野でもキャラスに置いてあります。大抵本棚の隅に置いてあるのが定番の光景ですね。キャラスを使えば本棚の一番上にあるものが手に取れるのです。もちろんキャラスを使うのはいいのですが、気になるのは中央です。最後はキャラスを戻さない人がいます。後から使うのかと思いきやそのまま放置で出します。キャラスは大きいし、私も取ります。キャラスが置かれたままだと他のお客さんがほとんどに来るのです。キャラスを使いたいお客さんのところに行った時、まだ使っていると勘違いしているようでいません。キャラスを使い終わったらきちんと元の場所に戻すのが罠です。最後は元に戻すのは片付けの損。キャラスを使って元取った後、キャラスを元に戻すのを忘れがちですが、今一度意識したいことです。手に取った本に夢中だとしても、キャラスを戻すならば忘れないようにしたい。店員さんから見ても良いお客さんと思うのです。初見でキャラスを使ったら元の場所に戻す。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その16、良い思い出は何度も思い出そう。嫌な思い出はすぐ忘れよう。あなたにとって良い思い出は何ですか？あなたがこれまで生きてきた中で良い思い出と言われている人がいつもあるのではないでしょうか？良い思い出は何度も思い出しましょう。思い出すたびに幸せ気持ちが生まれます。元気、やる気、パワーが湧いてきます。また良い思い出をつけようと思い、毎日の気持ちになるようです。その時の日記や写真があれば見返しましょう。そうそう、こういうことがあったね。今年に全部の出来事を思い出されます。良い思い出は、どういう昔のことであっても、昨日のことのように思えるものです。自然と表情が緩んで、ニヤニヤしますね。良い思い出は、心の宝物です。心の存して、心のことに思い出し、幸せになってください。何度思い出しても、手のことはないのですが、どんどん思い出せばいいのです。良いことがあったときは、忘れないようにしておくことも必須です。残すことは大切です。写真、日記、ノートなどの形で残しておけば、後から簡単に何度でも繰り返します。さて、大切なのはこれだけではありません。嫌な思い出はすぐ忘れましょう。わざわざ思い出すようなことはしません。嫌な思い出は、この感情がくっついています。思い出すと、その時の不快感が蘇ってきます。ネガティブな気持ちになるだけで良いことはありません。嫌な思い出を思い出さなければ、心は平穏を保てます。嫌なことがあったら、その気持ちを忘れるようにしましょう。嫌なことはさっさと忘れるのが一番。もともと私たちには忘れるという素晴らしい能力が備わっているのですが、こういうことこそ不可能です。さっさと忘れて、二度と思い出さないようにしておきましょう。失敗や挫折など嫌な思い出もあるでしょう。大きな失敗や挫折があっても忘れてしまえば乗り越えていきます。意識的に思い出すことが大切な、意識的に思い出さないことも大切です。忘れること、思い出さないことは挫折を乗り越えるスキルなのです。良い思い出は何度も思い出す。嫌な思い出はすぐ忘れる。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その17、引っ越しは嫌なものを処分する絶好の機会。嫌なものを処分するなら引っ越しがおすすめです。引っ越しをするときは嫌なものを全て出さなければなりません。人とチェックする作業が必要となります。水着の時必要なものと不要なものを選別します。これはいいよね。これはいらないよね。これはどうかな。一つ一つ手に取って必要な場合を考えることになり、人とチェックする作業が必要となります。荷物の量が多いと大変です。引っ越し業者を探しても段ボールの数が多くなると料金も高くなります。引っ越しの時は面白いくらいどんどん処分できます。普段ならいつか使うかもしれないと思って処分できなかったものも引っ越しの時はきちんと簡単に行かせます。引っ越しの時は新規店の気持ちになっているので、断す次の日には嫌なものも一気に処分できるのです。しかし引っ越しの予定があるならその機会にないものを処分しましょう。処分するなら今のチャンスという気持ちでどんどん処分することです。もやいものはもやいものとしてだし、大きなものなら最後にとして出せばいいだけです。本当に必要なものは考えています。迷ったら処分という方針でいけばどんどん処分できます。必要かなと思っても相手は気のせいです。手元からなくても不便のないものはほとんどです。うっかり処分しすぎたら後から買い直すだけです。もしもなければ気持ちも悪くなります。気持ちのいい新生活をスタートできます。断す次のスイッチに入っている瞬間のものを探してください。引っ越しは嫌なものを処分する絶好の機会なのです。引っ越しをするときに嫌なものを思い切って処分する。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。掃除をしましょう。嫌なことは掃除をしましょう。高ぶっていた感情が落ち着いてきます。仕事がやりたくないときは掃除をしましょう。だんだんテンションが上がっていき、気づけば仕事モードのスイッチが入っています。頭がごちゃごちゃしたときは掃除をしましょう。部屋が整理されるにつれて頭の中も整理されていきます。悩んだときは掃除をしましょう。前向きな気持ちになれ、おのずと解決策が見えてきます。勉強のときは掃除をしましょう。心の運動が刺激になって、腸の調子が良くなり、大変な流れされます。気持ちが持っているときは掃除をしましょう。心がすっきりして気持ちが入ります。疲れたときは掃除をしましょう。見るにきれいになっていく様子が快感で、楽に疲れが取れます。何もすることがないときは掃除をしましょう。とりあえず掃除という仕事ができます。ただ掃除とは悪くなれ、改めて考えると掃除には素晴らしい力があります。落ち込んでいるときも、腹が立っているときも、悩んでいるときも、迷っているときも、掃除をすればなっています。なぜ手を掃除するとうまくいくのでしょうか。手がきれいになると心がきれいになり、手を整理すると心も整理されるからです。全能心は一層心身ということもあります。まずやることは掃除であり、心身はそれからという意味です。とにかく困ったときは掃除をすればいいのです。例えば今から掃除をしてみてはいかがでしょうか。全は急いです。部屋が散らっていなくても掃除をする価値はあります。掃除をすればすべてがうまくいくのです。困ったときはとりあえず掃除をする。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その19、寒いの間なら前までするのが良い。寒いならそれを移動しなければいけないときがあります。自宅と駅の間、自宅と自宅の間、バス停から自宅の間、寒いときは明るい気持ちになりますね。寒いだけでも嫌なのに外を移動しなければいけないときはもっと大変です。短い距離でも長く感じられるもの。風も強い日であれば、なおさら辛い。雨に寒いときは冷たい風が感じられますね。寒いのが嫌だという時、良い方法走ることのメリットは3つあります。1つ目のメリットは移動時間が短くなることです。歩いて10分の距離も走れば3分です。歩いて15分の距離も走れば5分です。およそ3分の1に短縮されます。移動時間が短くなるということは、寒く感じる時間も短くなるということです。寒く感じる時間も少しでも短くしたいなら走るのが得策と言います。2つ目のメリットは寒さを忘れることです。寒く感じるのは意識が寒さに向いているためです。寒い寒いと思えば思うほど寒さが強調され、ますます寒く感じられます。走ると走ることを意識が向かない、走ると寒さが感じられなくなるのです。3つ目のメリットは適度な運動になることです。走ると有酸素運動になるので全身の血流が良くなります。全身の筋肉を動かすことになるので、だんだん体が固まってきていい感じになってきます。心肺機能も鍛えられます。しばらく走っていると汗が出ることも少なくありません。走ることには移動時間が短くなる、寒さを忘れる、体が温まる、この三拍子が揃っています。寒いときこそ走りましょう。ゆっくりのペースで OK。無理のないペースで走ればいいのです。もともと体を動かすのが好きな人なら何でもできるはずです。走るものは寒さ知らず止めるのです。寒いときこそ走る。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その20、あえて結果を聞かないことも優しい気遣いの一つ。この前僕の試合に出たんですよ。先週末マラソン大会に参加しました。感想できましたよ。こういう話があったときあなたはどんなリアクションをしますか。突然結果を聞いていないでしょうか。スコアはどうでしたか。タイムはどのくらいですか。と自然な質問に思いますが注意が必要です。試合や大会に参加した場合はやはり結果が気になるところでしょう。しかし良い結果とは分かりません。ひどいスコアかもしれません。めちゃくちゃ遅いタイムかもしれません。何が質問すると良くない結果だったときに妙な空気が漂います。せっかくの楽しい会話に結果が良くないが、頑張った話は聞いてほしいということがあるもの。とにかく頑張った誰かにその話を聞いてもらいたいというときがあります。だからこそ、結果を聞きそうになったら、ぐっと喉のところで止めておくのが特策です。試合や大会に参加した話をされたときは、明るい返事が出るのです。いいですね、すごいですね、チャレンジャーですね、と返せば OK。明るい返事をすれば、明るく話が続きます。そこから話を広げていけばいいです。結果は聞かなくていいのです。結果が良ければ、こちらから聞かなくても相手から話してくれます。良いスコアや良いタイムな話をしたり、プロのリアクションの会社についてはますます盛り上がって話になります。あえて結果を聞かないことも優しい機会の一つです。試合や大会に参加した話をされたとき、こちらから結果は聞かない。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。紙タスクを書き出したり、ストラスすることでやらなければいけない仕事が見えなくなります。忘れ癖が優先順位を考えやすくなったりしてるんです。ビジネスパーソンにとってトゥードゥリストの作成は損です。トゥードゥリストの作成が曖昧な習慣になっている人も多いのではないでしょうか。さて、ここで一つ疑問があります。タスクが一つのときはトゥードゥリストに書いた方がいいのでしょうか。タスクが一つだけなら優先順位は関係ありません。タスクが一つしかないならうっかり忘れることも少なくわざわざリストに書く必要はないと思うかもしれません。しかし、いらんは禁物です。正解は書いた方がいいです。理由は3つあります。理由1、書いた方の数を書くため。タスクが一つであっても目に見えなくすることは重要です。リストの目を見ると私が取るのはどうしようかという意識になります。やることが明確になることで集中力を高めることで書いた方の数を書きやすくなります。理由2、知念を捨てるため。 タスクが一つだけであれば、失念の心配がないように思われますが、絶対ないとは言い切れません。仕事中電話や相手となって、一日中断しなければいけないことがあるでしょう。用事が済んで仕事を再開しようとしたとき、何をやっていたのかスムーズに思い出せないことがあります。きちんと、すぐにそのタスクを書いていれば、すぐ思い出して仕事の再開がしやすくなります。理由3、完了したときの快感を得るため。タスクが完了したときは快感があります。仕事が完了したとき、チェックマークを入れたり、応戦を引っ張ったりすれば、それもまた目に見えた人となり、達成感が倍増します。仕事の達成を感じることで、自己肯定感を上げたり、仕事のモチベーションにつながったりします。タスクが一つであっても仕事は仕事です。自分の頭を信じず、きちんと書いておくことで精神衛生上も良くなります。タスクが一つしかないときも、きちんとプールに沿いに書くことをお勧めします。タスクが一つのときも面倒くさらず、きちんとプールに沿いに書く。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その12、探し物が見つからないものは相手ポケットにある。探し物が見つからないときがあります。いくら探しても見つからない。どこに置いたのか思い出せない。床の上、バッグやカバンの中、カゴや引き出しの中、書類などなど。あれ。ないぞ、どこに置いたのだろう。一生懸命探し回りますが、一向に見つかりません。しかし、諦めてはいけません。そういうときは大体決まった場所になるのです。ポケットなのです。探し物が見つからないときはポケットを探してみてください。上着のポケット、ズボンのポケット、コートのポケット。こんなところにはわけがない。いた覚えもないと思います。どこが意外とあるのです。私たちがポケットに手を入れるときは無視です。なんとなくポケットを入れることが多いでしょう。だから、記憶にないのです。ポケットの中は外から見ないこともあり、なおさら気づきにくい。いた覚えがなくても無視に入れています。ポケットは意外なものです。探し物が見つからないものは相手ポケットにあるのです。探し物が見つからないときはポケットをチェックする。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その13、生産者の顔が見なくてもイメージすることは大切。生産者の顔が見えるのは産物があります。スーパーに行くと私たちが住みました。という貼り紙が貼ってあることがありますね。名前だけでなく、顔写真も一緒に貼ってあることも見られます。作業服を着た農家の商売などで売っているのが定番です。生産者の顔が見えると、そうか、この人が作ってくれたんだね、と分かります。責任を持って作ってくれたことも伝わってきますね。安心して美味しく食べられるのです。では、生産者の顔が見えない食品はどうするか。自分なりに想像しましょう。誰が作ったのかわかりませんが、少なくとも誰が作ったのは間違いありません。農作物を育てるのは大変です。勝手に育てるわけではなく、毎日様々な世話が必要です。畑を耕したり、肥料をまいたり、ワケを取ったり、雑草を刈ったり、虫除けをしたり、まさに手間暇の連続です。時には大雨や台風に悩まされます。そこに農作物があるということは、一生懸命作ったしないということです。立派に大きく乗っているなら、それだけ大きな手間がかかっていて、大切に育てられたと考えられます。想像であっても、できるだけポジティブなイメージをしてみてください。心を込めて作っているところを想像します。こんな人が作ってくれたから、こんなに乗っているから、心を込めて作ってくれたに違いないと。畑で作業しているところを想像してみるのもよし。ポジティブイメージでは安心していただけます。ポジティブなイメージを持てば農作物をいただくことの味わいもよくなります。生産者の顔が見なくてもイメージすることは大切なのです。生産者の顔が見ない農作物であっても、自分なりにポジティブなイメージを膨らませる。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その14、間に合わなければそれはそれでチャンスだ。新人で入った時、仕事の間に合わないことがあります。間に合わない仕事も少なくありません。間に合わないと仕事を覚えるのに苦労します。簡単なことでも仕事に時間がかかります。マニュアルを理解する人もいますが、ルールや手順など仕事の仕組みで大変有用なものです。一時、人に聞かなくてもマニュアルをチェックすればいいことです。身も左も分からない状態であっても、マニュアルさえあればある程度まで仕事できます。マニュアルがないと仕事を覚えにくいと思うことがあるのではないでしょうか。しかし、マニュアルがなくてもがっかりしないことです。それはそれでチャンスだからです。マニュアルがないなら自分が作ればいいのです。先輩からマニュアル作成を依頼されても、自分から率先して作成に取り組みます。その職場にまだマニュアルがないということは、最初にマニュアルを作成した人になるチャンスと言います。どの職場でもマニュアル作成は評価されます。先輩からの指示がなくても率先して動く人は承認を得られます。何でもそうですが、最初に作った人は必ず評価されるのです。ついで、見てきちんと作成すればさらに評価につながるのは間違いありません。新規で作成するとはいえ、目の影響なので、そういうこと難しくはないはずです。自分が取ったのを万人向けにアレンジするだけです。もう少し見やすい形式にして難しくします。マニュアル作成は手で復習することもないので、自分にとってもしっかり身につくメリットがあります。マニュアル作成は人のためだけでなく、自分のためにもなります。楽しみならマニュアル作成をすればあっという間に出来上がっているのです。職場にマニュアルがなければ自分が作成する。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その15、集中している人にはできるだけ話しかけない方が良い。仕事に集中している人には案に話しかけないことです。もちろん、後回しにできない要件であればです。緊急の要件や重要な要件であれば、すぐ声をかける必要があるでしょう。その場合には、直接正解に電話しなければいけません。1分1秒でも早く伝えなければいけない要件なら後回しは NG です。しかし、些細な要件であれば話は変わります。できれば後回しにするのが得策です。集中しているときは調子に乗っていてスピードも出ています。集中している人に話しかけると、相手は一旦手を止めなければなりません。集中力は一瞬話しかけられるだけで求めます。仮に気持ちで話しかけたことが相手にとって大きな影響となり、仕事のペースがぐっと落ちるかもしれません。集中しているときは一瞬話しかけただけでも相手は邪魔されたと感じます。案に話しかけた成立を招くかもしれません。集中力はそのくらい不安定なのです。一旦途切れた集中力を取り戻すには十分かかるという報告もあります。だからこそ集中している人はできるだけ話しかけない方が良い。集中しているときはそういうふうに気を醸し出しています。真剣な目つき、厳しい表情を前面に乗せ、忙しそうな振る舞い。話しかけたくても、今集中しているなと思ったら後回しにするのが得策です。今は話しかけないでほしいと、何度でも雰囲気をしているならなおさらです。集中しているときできるだけ話しかけないことも気遣いの一つです。集中している人は案に話しかけない。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その16、トイレにゴミを捨てない。そのトイレに行くと残念な光景を見せることがあります。個人のゴミが捨てられているのです。アクション、ペットボトル、雑誌、新聞紙、お菓子の隅に商品の殻など、買った殻の袋を捨ててきたのか、商品の殻などや隅が放置されていることもあります。公衆トイレやデパートのトイレでよく見かけます。少し残念な光景ですね。清掃に並べてくれると思っているのです。トイレはゴミ捨て場ではありません。トイレに設置されたゴミ箱があればそこに捨てましょう。トイレにゴミ箱がなければきちんと持ち帰るのがルールです。ゴミが集まって邪魔になったといってトイレに捨てるのは NG。匂いのあるゴミを捨てると異臭騒ぎになって警察が駆けつけることもあります。誰も見ていないから大丈夫という考えはよくありません。バレる場合は関係ありません。トイレの神様が見ていると思うことです。清掃に並べてくれるとしてもマナーは面で NG です。自分が出したゴミは邪魔で出されるとしてもきちんと持ち帰るのがルールですね。商品の殻や隅には小さくコンタクトになります。個人のゴミをトイレにゴミを捨てない。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その17、客観的な評価が大切というのは客観的な評価も十分大切なこと。会社では評価をされます。自分の仕事ぶりを振り返ってどうだったかです。一般的には客観的な評価が大切と言われています。自己評価では客観的な評価によって自分の正しい評価が上がります。しかし、客観的な評価も大切ですが、やはり客観的な評価も大切です。失敗があってもいい。結果や成果が出なくてもいい。自分としてレスを尽くしているなら自分も認めましょう。自分なりにレスを尽くした。100% 出し切った。やることはやったと。客観的な評価だけが全てではありません。自分なりにレスを尽くしたならそれは正しいことです。そこに頑張った自分がいるのは間違いありません。客観的な評価は無意味だと悪い人もいますが、意味はあります。自分の一生懸命は自分が一番よく分かっています。客観的な評価は意味がないという人がいても気にすることはありません。レスを尽くしたという事実があることに違いありません。客観的な評価に振る舞わず、客観的な評価も大切にしてください。自分なりに頑張った。レスを尽くした。と自分に言い聞かせると元気になります。自己肯定感もあるのです。客観的な評価も大切ですが、客観的な評価も十分大切です。客観的な評価だけでなく、客観的な評価も大切にする。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その18、学生時代もっと勉強しておけばよかったという人になりましたこと。学生時代もっと勉強しておけばよかったという人になります。勉強をサボった学生時代を送っていると当時の自分が悩まれます。つい後悔の仕事が進んでいるのです。そういう人になりましたことがあります。今勉強していないのです。勉強をサボった過去を悔やんだけで終わっています。学生時代もっと勉強しておけばよかったと思うなら今勉強すればいいことです。それだけのことです。今からでも遅くはありません。過去の不満を口にしたことでもいいことはありません。勉強が禁止されているわけではなければ勉強の機会が奪われているわけではありません。私たちは学問の自由が与えられています。書店もあるし、空港にもあるし、図書館もあります。その時には今からでも勉強できるはずです。勉強を始めるのに遅すぎることはありません。忙しくて勉強する時間がないという人がいます。それは言い訳です。必ず時間があります。忙しく勉強する時間がないなら早起きして勉強すればいいのです。飲み会を断って空いた時間で勉強すればいいのです。移動時間には少な時間を使って勉強することもできます。友達はその時間を削って勉強することもできるし、週末には勉強を使って勉強することもできます。それだけのことです。忙しい社会人であってもその時間では勉強する時間を作ることは十分可能です。結局のところ本人次第です。出遅れではありません。まだまだ十分間があります。過去を選んだことでしかありません。学生時代もっと勉強しておけばよかったという間になっていないか注意しましょう。学生時代もっと勉強しておけばよかったという間になっていないか注意する。嬉しいことがたくさん起こる30の習慣。その19、 忙しくてあまり時間がないという人はそう思い込んでいるだけ。忙しくてあまり時間がないという人はいます。何万人はいろんなことが当てはまります。忙しくて遊ぶ時間がない。忙しくて寝る時間がない。忙しくて会う時間がない。忙しくて電話をする時間がない。忙しくて掃除をする時間がない。忙しくて運動する時間がない。忙しくて勉強する時間がない。それは本当でしょうか。いえ、きっと誤解です。忙しくてできないと思い込んでいるだけです。バリアンジンかかっているだけです。忙しいと言っている時点で本当に忙しいとは言いません。本当に忙しいなら忙しいという話じゃないはずです。忙しいと言いながら実は時間がありますと公言しているようなもの。忙しい忙しいという人はそう思い込んでいるだけです。忙しいことはいいですが、今も仕事ができる人という感じがあります。求められている方も持てて気持ちがいいのです。忙しくてもその気になれば時間があります。早めに出社すれば時間があります。仕事を断れば時間があります。もっと段取りを良くすれば時間があります。余計な仕事や無駄な会議をやめれば時間があります。会社の飲み会や友人とランチを断れば時間があります。休憩や昼休みを取らなければ時間があります。趣味や遊びの時間を取れば時間があります。納期を伸ばしてもらえば時間があります。移動時間や隙間時間を使えば時間があります。有給を使えば時間があります。まだまだ時間が欲しいなら週末や連休を使えばいいことです。連休になるよう有給を取ればいいという話です。会社近くに引っ越せば通勤時間が短縮され時間ができるはずです。まだまだできる方法はあるはずです。睡眠時間を削って時間をする以外でもたくさんの方法があります。睡眠時間を削って時間をすることは最後の手段です。忙しい忙しいという人は本当に忙しいのか今一度自分を振り返ってみることが大切です。忙しくてあまり時間がないという人に勧めることがあります。忙しくても時間があるです。そう言い聞かせてください。忙しくてあまり時間がないと思い込んだら逆に忙しくても時間があると思い込んでいるはずです。忙しくてもいいのです。忙しくても時間をすればいいことです。忙しくても時間があると思えば時間がたくさんのことに気づかせるのです。未来が切り替えます。忙しいと思い込んでいる自分に気づく。忙しくても時間があると考える。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。その30、悪いところではなく良いところを探すことに今日一日チャレンジ。今日あなたのチャレンジを申し上げます。今日一日悪いところではなく良いところを探してください。探す最初は何でも構いません。人や仕事でも、お店や建物でも、物やサービスでも本当に何でも OK です。ただし、目標は100か所以上です。不可能ではありません。とても、世が多くて大変に思いますが、だからこそチャレンジの違いがあります。食事をするとき、悪いところではなく良いところを探しましょう。駅に着いたら悪いところではなく良いところを探しましょう。仕事をするとき、悪いところではなく良いところを探しましょう。人だったら、相手の悪いところではなく良いところを探してください。お店に入ったら、悪いところではなく良いところを探してください。悪いところは見つけなくていいのです。あなたがしたところで何の楽しみも見つけません。良いところで見つけましょう。良いところで見つければ十分です。気分があるし、明るい気持ちもあるし、テンションもあるし、いいことがあります。ちょっとしたことでもいいので、とにかく良いと思ったところを見つけます。なぜでいいところを見つけるゲームです。あくまでゲームとして考えれば楽しめるしやる気もあります。良いところを探すことはメンタルレースも良いことがあります。100か所以上達成すれば100年代の幸福感に繋がっているはずです。悪いところではなく良いところを探すことにチャレンジする。嬉しいことがたくさん残る30の習慣。まとめ。その1、小さな喜びをたくさん見せて満たされる。その2、モーニングサービスで朝から優雅な食事を楽しむ。その3、歯磨きの後は綺麗になった瞬間を眺めて気分を上げる。その4、今日のアイコンを片っ端から読んで刺さることでやる確率を上げる。その5、おみくじで大吉が出たら何でもうまくいくことを信じて数学書を残す。その6、1日でも面白いことがあれば積極的に回るという感覚でいく。その7、個人に興味があって、長文を読むのを見ながら真ん中で楽しむ。その8、突然で仕事がキャンセルになっても悪口は言わない。仕事が禁止された別のタイミングでも良い仕事を持ってきてくれると考える。その9、グループでいるときできるだけ内輪ネタを話さない。内輪ネタを話すなら補足説明を添える。その10、問題が起こったとき難しそうではなく簡単だと思ってみる。その11、相手が説明作業していそうなら気になってもあえて触れないでおく。その12、多くのお客さんから声をかけられ大変そうにしている皆さんにはあえて話しかけないでおく。その13、最初に話を読んでみる。その14、新幹線から降りるときは倒したリクライニングシートをきちんと戻す。その15、書店でガラスを使ったら元の場所に戻す。その16、良い思い出は何度も思い出す。嫌な思い出はすぐ忘れる。その17、持ち物が出れば気持ちも悪くなります。気持ちの良い新生活をスタートできます。ここは次のスイッチに入っている引っ越しは今のものを処分する絶好の機会なのです。引っ越しをするついでに今のものを思い切って処分する。その18、困ったときはとりあえず掃除をする。その19、寒いときこそ走る。その20、試合や大会に参加した話をされたとき、こちらから結果は聞かない。その21、タスクが一つのことも面倒くさらずきちんとルールに沿うなく。その22、探し物が見つからないときはポケットをチェックする。その23、生産者の顔が見えない農作物であっても自分なりにポジティブなイメージを膨らませる。その24、職場に間違いなければ自分が作成する。その25、集中している人は安易に話しかけない。その16、個人の伸びを声で伸びを捨てない。その17、客観的な評価だけでなく主観的な評価も大切にする。その18、学生時代もっと勉強しておけばよかったと優待になっていないか注意する。その19、忙しいと思い込んでいる自分に気づく。忙しくても時間があると考える。その30、悪いところではなく良いところを探すことにチャレンジする。